こんばんは。KAT アロー、語ろう、届け未来へ。京都の明日をトークする。それは未来を示す矢となる。この番組は今年もそんな思いを込めて作られます。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい。そんな番組になればいいなと考えています。さて今回はその第42回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターは京都産業大学のシェファハラヒロシ先生。
こんばんは。
ファシリテーターは京都市立八条中学校西賀太郎先生。
こんばんは。
京都市立西京高校ユウ。
唐久中学校卒業生ヒューガ。
アンジュ。
タイガです。
こんばんは。
語ろうは京都三条ラジオカフェからお送りします。語ろうではこの番組への応援やご意見などをお待ちしています。これまで通りラジオミックス京都やインターネットからもお聞きいただけますので応援をよろしくお願いします。また語ろうではヤフーブログ、アメーバブログ、ツイッターを開設しています。ご意見ご感想などをどんどんお寄せください。番組が始まって2度目の秋を迎えました。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、皆さんはどんな秋が好きですか？
僕はイラストを描くのが好きなので芸術の秋が好きです。
どんなイラストを描くんですか？
それは今度ブログでアップするのでぜひ見てください。
それでは今日の語り合いに入ることにしましょう。今日は以前にもみんなで考えたこのお話を聞いて語り合おうと思います。バスと赤ちゃん。
東京にいた今から16年ほど前の12月も半ば過ぎた頃のことです。私は体調を壊し、週2回、中野坂上の病院に通院していました。その日は、今にも雪が降り出しそうな空で、とても寒い日でした。昼近くなって、病院の診察を終え、バス停からいつものバスに乗りました。バスは座る席はなく、私は前方の乗降口の反対側に立っていました。車内は暖房が効いて、外の寒さを忘れるほどでした。間もなくバスは東京医科大学前に着き、そこでは多分病院からの帰りでしょう。どっと多くの人が乗り、あっという間に満員になってしまいました。立ち並ぶ人の熱気と暖房とで、先ほどの心地よさは一度になくなってしまいました。バスが静かに走り出したとき、後方から赤ちゃんの火のついたような鳴き声が聞こえました。私には人で見えませんでしたが、ぎゅうぎゅう詰めのバスと人の熱気と暖房とで、小さな赤ちゃんにとっては苦しく、泣く以外に方法がなかったのだと思いました。泣き叫ぶ赤ちゃんを乗せて、バスは新宿に向かい走っていました。バスが次の停留所に着いたとき、何人かが降り始めました。最後の人が降りるとき、後方から、待ってください、降ります、と若い女の人の声が聞こえました。その人は、立っている人の間をかき分けるように前の方へ進んできます。そのとき、私は、子供の泣き声がだんだん近づいてくることで、泣いた赤ちゃんを抱いているお母さんだなとわかりました。そのお母さんが、運転手さんの横まで行き、お金を払おうとしますと、運転手さんは、目的地はここですか？と聞いています。その女性は、気の毒そうに小さな声で、新宿までなのですが、子供が泣くのでここで降ります、と答えました。すると運転手さんは、ここから新宿駅まで歩いていくのは大変です。目的地まで乗って行ってください、とその女性に話しました。そして、急にマイクのスイッチを入れたかと思うと、皆さん、この若いお母さんは新宿まで行くのですが、赤ちゃんが泣いて皆さんにご迷惑がかかるので、ここで降りると言っています。子供は小さい時は泣きます。赤ちゃんは泣くのが仕事です。どうぞ皆さん、少しの時間、赤ちゃんとお母さんを一緒に乗せて行ってくださいと言いました。私はどうしていいかわからず、多分みんなもそうだったと思います。ほんの何秒かが過ぎたとき、 一人の拍手につられて、バスの乗客全員の拍手が返事となったのです。若いお母さんは何度も何度も頭を下げていました。今でもこの光景を思い出しますと、目頭が熱くなり、ジーンときます。私のとても大切な心にしみる思い出です。
KAT アロー、語ろう、届け未来へ。この番組は若者たちが語り合うことを通し、新しい時代を開くことを目指して、京都三条ラジオカフェからお送りしています。では、雑賀先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。運転手さんは、ここから新宿駅まで歩いていくのは大変です。目的地まで乗って行ってください、とその女性に話しました。そして、急にマイクのスイッチを入れたかと思うと、語り始めありました。ちょっとここで聞いてみましょう。乗っていた人、この主人公ですね、書いている人は、この運転手の言葉を聞いてどんなことを思ったんでしょうか。こう聞いた時の気持ちですね、どんなことを思ったでしょう。ちょっと聞いてみたいと思います。日向君どうですか。
やっぱり、運転手さんがこう目的地まで乗って行ってくださいっていうのも、目的地はここですかっていう、もうそう聞いたのがあれで、そう、こうそんで、うん、マイクをオンにしてこう言わはって、この多分主人公の人は、この運転手さんはそう人の行動を見るのが上手い人なんだと思ってたり、そう優しい人だなとか思ってたりしてたと思います。
優しいかなって思った。
そうですね。
アンジュはちょっと失礼かなってすごく思いました。なんかここでバス乗ってる人からしたら、自分が降りるからお金を払うやんか、ほんでこのお母さんももう降りようと思ったからお金を払おうと決意したのに、それに対して目的地はここですかって聞いたのはちょっと失礼になるんじゃないかなって思いました。
そっちか、
そっち、
うん、
違った。
その後のマイクこっちのマイクのスイッチ入れた後の話を聞いて、
あ、それもちょっと失礼やなって思ったけど、うん、それ以前に
それ主人公が思った。
あ、
そう、お母さんがそう
思った、
うん、
あ、お母さんも失礼って思った。
え、マジで、
うん、
お母さん失礼って思った。
いやちょいや、もし、
まあ、でもこう、
まあ、そういう考えもあるかな。
なんか一人だけ違った。
いや、一応、うん、この主人公の気持ちとしては、やっぱこのお母さんがかわいそうやなって多分主人公は思ってたやんか、うん、それでこのバスの運転手さんがこういう声かけをして、なんか自分の気持ちを代弁してくれたなと思う感じで、ちょっと嬉しかったんじゃないかなって思うんやけど、どう？
私もちょっとアンジュさんとちょっと似てるんですけど、やっぱり自分で決意して降りようって思ってたから、
うん、
あんまりみんなの前で公の場で大々的に言われるのはちょっと恥ずかしかったかなっていうふうにも思うんですけど、
うん、
でもやっぱりしんどいし、赤ちゃんを連れて歩くのはしんどいからバスに乗ってたいっていう気持ちもあったと思うし、この運転手さんのその気遣いというか、そういうのには感謝してるんじゃないかなっていうふうには思います。
うん、
まあ確かにお母さんからしたら、この周りの人に迷惑になるなと思って自分から降りようと思ったのに、うん、そこを止められんのはもしかしたら嫌かもしれない。
決意したのにって、うん、この優しい言葉かけられたらまた悩むやんって、
うん、
ちょっと思う、
うん、
これはやっぱり止められたくないですか。
止められ められたいとは思うけど、実際止められたらまた悩むから、
もや
なんかもやもやってしてもやもやって終わっちゃう。
いや、どんな顔して乗ってたらいいんだって
。そう、なんか恥ずかしくない、なんか恥ずかしい、うん、
この場合はみんなが拍手してくれたから少しは助かったかもしれないですけど、この時に誰も拍手がなかったら降りればいいのか乗ればいいのかってちょっと分からなくなると思うし、
そうなったら
ちょっとそうなると運転手さんの対応がどうなのかなっていうのはちょっと思いますね。
うん、でもこの運転手さんからしたらなんかこの気遣いやん、一応母親への、うん、で多分乗客も、まあ、このお母さんがかわいそうやから乗ってってほしいっていう人と、なんかうるさいから降りてほしいっていう人もいるやん、乗客には。
そうですね。
でこの運転手さんはもうのこの声かけによってこの乗っててほしいなって思ってる乗客はまあ気持ち代弁してくれて嬉しいなって思うし、逆になんか降りててほしいって思う人もなんか怒りづらい状況になるし、まあ結局丸く収まってるしいいかなみたいな思う。
なんかそもそもの話やねんけど、うん、なんで泣いてたら降りろみたいな雰囲気空気感になるのかがちょっと理解できんかなって。
うるさいから。
えでも自分もちっちゃい時泣いてたやんっていう、
うん、
なんか最近地下鉄やら乗って、
うん、
夜に乗って実際あった話やけど、帰る時に酔っ払いの人がいて、うん、向こう側から赤ちゃん連れてきた人が泣いてたから、うるさいねって罵声浴びせて、
うん、
なんかめっちゃ睨んだはって、
うん、
違う車両に移らはって、いや自分ちっちゃい時泣いてなかったんですかって心の中からすごく思って、なんか私は赤ちゃん好きやから全然泣いてることに対しても何も思わへんけど、うん、なんかちょっと理解できひんなってそこ思った。
うん、まあでもそういう人からしたら、
うん、
泣いててうるさいんやから降りたらみたいな感じなんじゃない、周りの人が迷惑やからみたいな、そういう、
うん、
そういうお母さんもそう思っちゃう感じです。
そうですね。
じゃあちょっと聞いてみますね。その間、私はどうしていいのか分からず、多分みんなもそうだったと思いますってことね。ほんの何秒かが過ぎた時、初めて拍手が起こる。そのほんの何秒かの間、きっと乗客たちいろんなことを考えてると思う、
うん、
もう運転手行っちゃった、
うん、
いろんなことを考えてる、ね、主人公も含めて、
うん、
著者ね、どんなことを思ってたんだろう。
ん、乗ってる人が、
あの主人公
も含めて、ね、主人公も含めて、
乗客の皆さん、うん、
でも多分この何秒かの間の時に運転手さんの言葉に対しても考えることあったと思うけど、その後のお母さんの、そのお母さんの立場というか、そういうのもちょっと乗客は気にして、そこで降りてほしいなと思ってた人もこのまま何も言わなかったらお母さんは多分苦しいっていうか嫌な思いをして乗るか降りるかしなきゃいけないだろうしっていう迷いの何秒かなっていうふうに私は考えたんですけど、
うん、
どう思いますか日向さんは。
迷い、なんというかこう突発的にこう運転手さんがマイク入れて言わはったから、その個人的にはその理解するための時間っていうふうに思いましたね。大河は、
うん、まあ突然運転手さんがこんなマイクで言って、まあ、びっくりするやろうな、うん、この一人目の拍手の人って何を思って拍手したんやろうな、どうなんやろ、とりあえずすることなくてい
やなんかしなあかん雰囲気になったんちゃう、
うん、
やっぱ
でも、
うん、
した方がなんかこう雰囲気的に良くなるってポッて思いついたのかもしれ
ない、
うん、
やっぱりでも一人目の拍手の人は自分もそう思ってた人じゃないかなっていうふうに思うし、うんうん、その人が自分も運転手さんと同じ気持ちで持ってたから一人目の拍手ができたんやと思うし、だからその人の勇気はすごいなっていうふうには思いますね、
うん、まあ、確かにこの 拍手した人がいいひんかったら、そのさっき言ったみたいに、うん、なんかお母さんが気まずい思いしたり、うん、なんかしなあかんし、もうこの一人の拍手がいたからなんかうまくハッピーエンドで終われたなって思う、うん、どう、うん、
拍手なかったらなって考えたらちょっとこの話すごく残酷になっていく感じする。
胸くそ悪い話してる、うん、
なんかすごい拍手すんな勇気いるやん、うん、って
場にもよるからな。
じゃあすいません、ちょっと聞いてみますね。主人公、この著者自身は乗ってて欲しかったと思いますか？
乗ってて欲しいんちゃう、うん、お話を書いてるっていうのもあるけど、
うんうん、乗ってて欲しい
と、絶対出て、出てじゃない、うん、乗ってて欲しいとはそう、うん、思ってるはず。
で何割かはと同じように乗ってて欲しいね、
うん、
で何割かは鬱陶しいなと思ってる、
うん、思ってると思う。
いや、うん、でもちょっと私は初めの方の文に熱気と暖房とで先ほどの心地よさは一度になくなってしまいましたっていう風にあるじゃないですか、
うん、
だから今までの心地よさがなくなって、でそこに火のついたような鳴き声が聞こえましたっていうところで、初めはちょっと良くないように思ってたんじゃないかなっていうふうに主人公もそう私は感じたんですけど、タイガさんはどうですか？
うん、まあ確かにこの若ちゃんの声もめっちゃうるさいし、なんかあんま居心地も良くないしみたいな感じで、うん、まあ多少イライラするかもしれんけど、うん、まあ例えばそこにもう子育て終えたおばあちゃんとかが乗ってたら、うん、なんかもう自分もそういう経験したことあるやろうし、うん、そこはこのお母さんのこと気遣ってたりするんじゃない、うん、まあ人によるかな、うん、うん、
この主人公は運転手さんの言葉を聞いて気づいて、その嫌な気持ちがなくなったんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど、
うん、
あ、
そこで気持ちが変わったのかなっていうふうにも感じましたね、
うん、
あのさっきの酔っ払いの人に、例えばアンジュさんは心の中でそう言ったけども、それ言ってたらもううるさいわいとこう酔っ払いに言われちゃって終わってたかもしれないけども、気づいたかもしれない、それは無理っぽい、
無理っぽい、もうそんな一緒の空間にいたくないって思ってしまう。
ああ、なるほど。
なんか、
うん、
ちょっとあんまり関わりたくないなって思っちゃう、どっかで。だからもう自分がそのホームで降りるか、もうイヤホンして知らないふりをしてしまいそう。
で、そう、この場合は運転手さんが言ったことで気づかはったの？
うん。
酔っ払いは気づきそうにない？
気づかへんと思う。気づくんかな？どうなんやろ。
まあでも一人で多分言ったところで通じひんと思うで、うん、多分その電車に乗ってる乗客全員で言うとか、
うん、そんな不可能な
大ブーイングを、
うん、でもこの、うん、このバスター赤ちゃんやったらさ、この運転手が全員に言ったことで全員が賛成してみたいな感じだから、
うんうん、確かに一人と大勢とでは感じ方も違うかなとも思いますね、
うん、強い強い発言力っていうかそれが大事やから、
うん
だからもしかしたらこのバスと赤ちゃんでも運転手が言わずに他の乗客が一人がちょっと降りなくても乗ってていいですよみたいなの言ったら、もしかしたら他の乗客と喧嘩に喧嘩になるかもしれない。
なりそう、運転手さんすごいな、
うん、
やっぱりちょっと客観的というか、そういう乗客じゃない立場に立ってるからこそ言える言葉かなとも思いますね。
そしたら運転手さん失礼なんて言ってごめんなさいって感じやね、
すいませんみたいな、
すいませんって感じ今、うん、ごめんなさい、うん、
いや運転手さんが言うっていうのはどこが違うの？やっぱり同じ立場じゃないってこと？
学校でもさ喧嘩なったりしてさ、先生出てきたらすいませんって感じになんか、はいはい、違うけどなんか、うん、とりあえず謝っとかなあかんやみたいなあるやん、そういう感じじゃない？
一応このバスの責任者みたいな、
えらいやん、なんか怒られてさバス止められたらたまったもんじゃないやん確かに話聞いとかなみたいな、まあどこかしらで隅の方にあってみんな聞いたかもしれない、
うん、知らない間になんかそのカテゴリーみたいなのをみんな気にして
知らない間にそうやって過ごしてるんじゃないかなっていうふうにも思いますね、うん、
じゃあこの最初の一人目の拍手を聞いた時、
うん、
主人公はどんな気持ちだった？
どんな気持ち？
どう思ったの？一人目の拍手はバチバチバチとなりました。
拍手してくれてよかったって、
うん、
なんか
ほっとした
ほっとして
なんかその手があったかみたいな、うん、
だってこのままじゃだって空気もっとさらに悪くなるのをその一つの拍手でなんか穏やかにしたから、
う
ん、拍手してくれてありがとうって感じで書いてるんじゃないかな、
うん
うん、
そのままだとこう収拾がつかないぞと。
だって何秒かシーンってしてるわけやん。
えみたいな。
えみたいな。どうしよう。
気まずい。
運転手さん言ってくれたけどシーンってしてる。
なるほどね。一番気まずいのはやっぱお母さん。
お母さん。もうその時に赤ちゃんでも泣き出したらもっと気まずくなってもう降りなみたいな。
なるほど。
運転手さんも冷や汗でしょう
ね。多分確かに。どうしよう言っちゃった。やってしまった。
まあでも確かに一番最初にアンジュさんが言ったみたいにその嫌な空気があるっていうのは本当に辛いなっていうのはあったんだろうし、うん、でも主人公だってひょっとしたらイオさんが言ったみたいにその空気を作っていた一人やったのかもしれないし、
うん、
これは言われるまで気づかなかったのかもしれないけどね、うん、これ意見君たちの間でも分かれてるんだけど、
うん、
ここで初めて主人公も気づいた可能性もあるもんな、
うん、
そんなことはない。例えばアンジュさん赤ちゃん好きだけど、
うん、
この状況で絶対私は赤ちゃん泣き声嫌じゃないぞって大丈夫言えそう？
分からん。その時ならな、
ひょっとしたらこの時は鬱陶しかったかもしれない。
分からん。
分かんないな、
うん、
なんか
もうこの熱気でなんかもうすごい満員でやったらもう赤ちゃんじゃなくても普通に降りてほしい、
うん、他の人に自分だけで涼しいところにいたいみたいな。
もうめっちゃ暑いしな、
うん、
なんか周りの空気もあるかな、なんか流されちゃう。
うん、
すごく
ヘッドフォンステレオでさえ漏れてくることがうるさいっていう人がいるぐらいだからね、うん
うん、やっぱりちょっと疲れてる時にうるさかったらちょっと静かにしてくれっていう風になっちゃう、
うん
う
ん
う
ん、でそういう意味ではじゃあやっぱこう言ってくれたことはとっても良かったわけかな。
そうです
ね、良かったんかな、
はい。はい、ちょっといろんな角度からいろんな意見が出ました。今日はこういう場面というものでね、関わった人、文を書いた人を中心に考えてみました、
うん、
いや今日の話し合いはここまでにしておこうと思います、
はい
はい、では柴原先生からコメントをいただきましょう。
はい、皆さんお疲れ様。語ろう届け未来へ、今回も大いに語り合えましたか。あ、いつも言ってますけども、ごんべんに我を言葉にしてみる。素直に自分自身を言葉にできましたか。アンジュさんは最初からしてたね。あの運転手は失礼かもしれないってね。今回この話を聞いた時に松山千春がさ、飛行機の中でね、みんなのストレスをねちょっとでも和らげるために歌い出したよね、
うん、
あの話っていうのを覚えてるかな、はい、ちょっとね僕それを思い出しちゃって、まあ最近のなんかせちがらいこの世の中の中で、まあこの話って大河君が紹介してくれたように2回目だよね。ちょっとなんか心がポカポカ温まるようなそんなエピソードを出してくれたんだね。これを前も紹介したと思うけども、講談社から出ている心に染み入るいい話の中の中野修吾さんっていう方のエピソードなんだよね。これ赤ちゃんが泣いて、まあ京都のコンサートホールだったらこれシチュエーション完全に変わるんだよね。ね、うん、あのバスっていうみんなが多く体験する、まあ閉じられた空間の中で起きてるんだよね、うん、で君たちが言ってくれたことって 正直言うけどどこにも書いてないんだよね。君たちがどんどんどんどんどんどんどんどんね、ここに乗っている人たちのいろんな思いを想像してるんだよね。ね、うん、で最初にあのバスの運転手で失礼じゃないって言ったのがあったと思うんだけど、もしかしたらあのお母さんにしてみれば、うん、一つは確かにみんなに迷惑かかるからと思って降りようとしたのかもしれないし、もしかしたら恥ずかしいと思って、うん、なんとか赤ちゃんと共にその場を去りたかったのかもしれない、うん、とするとアンジュさんが言ったように失礼というかおせっかいだなっていうようなことだったかもしれないけど真実は分かんない、うん、でも君たちの話はどんどんどんどんどこにも書いてないことなんだけど、なんかポカポカしてくるような、なんかみんなが思いやりを持ち合って見ているな、うん、そんなことにつながるんだよね。人間って本質的にはそういう思いを持ってるのかな。これさっきずっと聞いてて気になってたんだけど、みんな主人公主人公って言っちゃうんだよね。でここで言ってる主人公って中野茂子さんのことを言ってるんだよね、うん、おそらくね、うん、で僕最初はいや本当に正直分かんなかったよ、主人公ってみんな言ってるんだけど、うん、え誰のこと言ってんだろうと思って、うん、なんか主人公ってみんななのかもしれないなって思っちゃって、最初に拍手した人ってやっぱりあの人ってすごいよねってみんな言ってるよね、うん、で僕もそう思うんだけど、なかなかあんな時できないよね。でもあの拍手は、うん、まあおそらくバスの運転手さんに対してであるだけかな、あの母親に対するものかもしれなかったり、その後みんなで拍手し合うんだよね。あの拍手は誰に対する拍手なんだろうかなって思っちゃうの。どこにも書いてないんだよ。あの拍手って誰に向けた拍手なんだろうって思っちゃうのよ。でその時にね、主人公は、うん、主人公はって思って、だってどこにも書いてないから分かんないんだけど、いろいろ考えるじゃない。僕は自分自身に対したりとかみんなに対しての拍手っていうか、なんかだんだん広がるうちにね、自分に対してもそうだし、みんなそこに合わせるみんなに対しての拍手だったりしたのかななんて捉えっていう、なんかそうあったらいいなって思うようなこと思っちゃうのね。あの君たち俺ラグビーの世界の言葉でね、ワンフォーオール、オールフォーワン、一人はみんなのことを考えて、みんなはオールフォーワン、一人のことを考えるじゃないかっていうのがあるじゃない。でスポーツ用語としてはもっと違う意味があるんだろうと思うけど、ワンフォーオールの前にワンフォーワンがあるんだよね。そしてワンがみんなのこと、そして実はオールフォーワンなんだけど、オールフォーオールなのかもしれないね。なんかそんなことを考えさせてもらえるような、うん、今日の話し合いで2回目だけど、うん、この間とはかなり違うよ、ね、今日はみんなお疲れ様でした。ありがとう、
ありがとうございました。
皆さんいかがでしたでしょうか。本日の司会はタイガ、朗読はユウでした。それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。